石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
京セラの携帯端末事業が今後収束していくというニュースが出ましたが、ただ高耐久性のスマートフォンであるトルクは個人法人問わず今後も継続していくという発表が京セラからありました。トルクってね、ある程度、一定のファンがいて、こういう開発した方が多かったと。もうそれ以外のスマートフォンがダメだと。もうトルクしかダメなんだというファンが結構多かったので、それであればね、京セラとしても、継続させていきましょうと。やはりトルクに関して言いますと、結構ね、法人需要も多くて、警察とか消防とか、その辺もね、結構使われていたということもあるので、そういった人たちからしてもね、なくなってしまうの困るというところもあったりするのかなと。トルクですとか、そういったものって海外でもね、別のブランドで展開されてたりもするので、海外も法人としてやっていくんだろうなというところなのかなと。トルクファンからすると一安心なのかなというところですし、とはいえね、やはり単にね、後継機種が出ましたっていうだけではなくて、さらにね、驚きのあるような、進化のあるようなトルクをね、今後もね、継続的に出してくれるといいかなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
5月に発表された Xperia 1 Mark 5 と Xperia 10 Mark 5をソニーさんに紹介していただきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
Vロガー必見のハイエンド Xperia 1 Mark 5&ミッドレンジ Xperia 10 Mark 5。 ソニーは5月11日に Xperia シリーズの入モデル Xperia 1 Mark 5と Xperia 10 Mark 5を発表しました。共にソニーの技術を詰め込んだこだわりの製品となっています。本日はソニー株式会社よりモバイルコミュニケーションズ商品企画部の滝沢博樹さん、そして八木貴文さんにお越しいただき、新しいエクスペリアについてのお話を伺っていきたいと思います。滝沢さん、八木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年もエクスペリアのニューモデル発表の季節になりました。早速ですが、この1年はエクスペリアにとってどんな1年でしたか？
今年エクスペリアとしましては、通例通りに1シリーズと、5シリーズ、あと10シリーズを出させていただいたかなというふうに思ってます。特に市場環境、今ですね、円安だったり、いろいろと、他ですね、スマートフォン限らず日用品とか物価が上がり続けている中で高くなったねとはおっしゃられる方も多いんですけども、特に我々としてはやはりソニーとしてはプレミアム付加価値のところっていうのを、やはりよりお客様に最大、特にクリエイターを育成するっていうところを重きを置いてますから、そういうところでですね、しっかりと継続してコミュニケーションができて、そういった方々にですね、エクスペリア届けられたんじゃないかなというふうに思っております。
コンセプトとしてはもう一貫してますもんね。
そうですね。やはりクリエイターとか、趣味層の方にこのスマートフォンを使っていただいて、想像と超えたエクスペリアを楽しんでいただくとか、作品を作っていただくとかっていうようなことを掲げております。
で、先日発表になったハイエンドモデル Xperia 1 Mark 5ですけども、まずは簡単な紹介をお願いします。
Xperia 1 Mark 5なんですけども、世界初として、この新開発の2層 トランジスタ画素積層型シモスイメージセンサー、長いんですけど、あの略すとですね、まあ、二層積層と呼ばせていただきますけども、はい、まあ、その新しいセンサーを今回搭載しまして、特にですね、暗所のカメラの画質が大幅にですね、向上しています。あと、引き続きですね、あの 4K の 120Hz の有機 EL ディスプレイを搭載したりとか、あとさらにですね、スピーカーアンプをですね、一新した、さらにですね、ダイナミックな迫力になったスピーカーといったところをですね、まあ、漏れなくですね、まあ、ソニーのヘンタム機能も搭載した、まあ、そんなような商品となっております。
これまあ一番そのまあ二層積層のセンサーというところが注目ですけども、これどういった進化になってるんですかね。
そうですね、結構昨今ですと、あのイメージセンサー自体を大型化する、例えば昔は 2.5 分の1からだんだん 1.3 分の1、そして1インチみたいな感じで面積を大きくする方向になってるんですけども、スマートフォンでやはりそのサイズ感が、まあ、ちょうどポケットに入るサイズなんで、やはり今大体1インチぐらいが限度だったりするところを、まあ、さらにですね、まあ、より感度を上げるっていうところで、あの今までこう1層だったのを2層化して、よりそのフォトダイオードと呼ばれている光をこう集光するところですね、ところの体積、容積をですね、まあ、大きくすることによって、今までこう面積方向で集光力稼いだんですけど、よりですね、次高さ方向といいますか、体積を大きくそもそもすることによって、もう面積が限界が来たので、次はどちらかというとその高さ側の体積の方に、まあ、容積を振って、まあ、集光量を大きくするっていうような新しい構造をですね、ソニーが開発しました。まあ、それによってですね、もう大幅に、暗所の性能っていうところが、まあ、従来品のワンマーク効果2倍向上してますし、カセネ合わせ処理って言われているスマホならではのフルサイズ並みの、まあ、そういったダイナミックレンジ、低ノイズ性能ってところが実現できてるっていうところが、まあ、今回の大きなポイントですね。
なので、まあ、暗いところで結構強くなったって
ことですかね。
実際これというのはスマートフォンに乗るのは世界初なんですね。
スマートフォンで、はい、世界初になります。
他にカメラでは進化どの辺ありますか。
そうですね、あの SN トーンと呼ばれている結構シネマティック調な色味だったりとか、あとクリエイティブルックと言われているアルファにも搭載されている機能なんですけども、ちょっとビビッドにしたいなとか、少しこう落ち着いたトーンにしたいなっていう風にも、こう色味を少し変えられるような機能っていうところも新しく搭載しています。
やっぱりその辺ってクリエイターに求められているものなんですかね。
そうですね、割とクリエイターの方、特に SN トーンはクリエイターでもデフォルトをその画質にするぐらい求められているものでして、割とこうやっぱシネマティック調な絵を撮りたいって方はもうそれがデフォルトに設定するとか、ものすごくですね、まあ、ソニーのこう機材を使っていただいているクリエイターの方はですね、その SN トーンをですね愛してるぐらい使用いただいているといった感じですね。
あとあれですよね、ブロガー狙いといいますか、その辺もかなり意識されてるんですよね。
あ、そうですね、今回その、まあ、Vlog をよりですね、あの、まあ、向上させる機能としましては、商品レビュー設定って言われている YouTuber さんとか見てても、商品レビューするときに結構こう商品をこうカメラに向けるときに顔にフォーカスかっちゃうんで、目を隠すとか顔を隠すみたいなことをわざわざしてやってらっしゃるんですけども、まあ、そんなことしなくても商品の方に自動的にフォーカスが合ってくれるような機能っていうのを弊社の中で Vlog カムシリーズですね、出してるんで、そのまあ一部機能の商品レビュー設定っていうのをそれをオンにするだけで、顔にフォーカスできるのも自動でこの商品の方に合ってくれて商品レビューはしやすくなるっていう、そういったモードです、新しく搭載してます。
ソニー今 Vlog カム推しですよね。やっぱりこの辺ニーズあるものなんですかね。
そうですね、やっぱり一番大きいのが一般の人が動画を簡単に撮って SNS に投稿できる、うん、YouTube に投稿できるっていうのがこのまあ2010何年くらいからやっぱ爆発的に増えて、よりそのまあコロナになったっていうところもあるんですけども、よりそういったまあ自分に撮って動画を上げるっていう、本当にまあ一般の人もどんどんクリエイターに成長していくんですけども、まあ、それがあの増えてってことによって、よりですね、まあ手持ってのスマホだったりとか Vlog のようなまあカメラを使って、いわゆるまあ民生機器でも手軽な民生機器として買っていただいて、あの使っていただくっていうところが増えてきたのかなというふうに感じております。
じゃあ増代さん、これ Xperia 1 Mark 5ちょっと触ってみますか。
はい、ありがとうございます。
特に背面のその質感がですね、
なんだろうこの質感。
そうですね、これガラス、不思議ですね。そうですね、ガラスでできてるんですけど、これテクスチャーって言われてちょっと細かい凹凸をつけてるんです
よ、うん、なんか細かいザラザラがあって、はい、滑り止めじゃないけど、
ね、今までのエクスペリアないですよね。
ないですね、今までは結構こうフロスト加工してるんですけど、普通のツルツルしたガラスなんですけど、
指紋目立たないですね。
そうですね、指紋全く目立たないですね。とあとやっぱりこう握った時に滑りにくいグリップ性みたいのがあるんで、
確かに、
ああそうですね、で今回多分このガラスですね、あの搭載してるのも我々まあ独自なのかなって思ってます。
こうやって傷とかって大丈夫なんですか。
傷も大丈夫です、ある程度、あのそもそもゴリラガラスの強いガラスを使っているので、傷だったりとか、まあ、割れにくさみたいなところもしっかりケアされてますね。
うん、実際なんかじゃあカメラ撮ってみますか。面白そう。
はい、やっぱりカメラのこのアイコンもアルファの色です ね、
ね、ああそうですね、はい、オレンジ色のなんで統一をされてますし、
であとあれですもんね、 フォトプロとかが縦 UI にも対応したでしたっけ。
あ、そうですね、フォトプロのいわゆるそのよりプロモード的なやつの PSM と言われている、はい、まあ、モードも縦になって、うん、まあ、最近やはり SNS でやはり結構まあ縦で撮ったものをそのまま上げる、うん、そういうふうに使用できてますから、まあ、そういうところも含めてですね対応しました、
うん。自分の場合基本仕事で使うのでもう横しか撮らないんですけど、スマートフォンって。けどまあ一般の人はね、やっぱ縦で撮ったりもするでしょうから、ニュースで、ね、上がってるようなね、一般の人が投稿したような映像とか見ると結構みんな縦で撮ってんだなってのが分かりますからね。実際なんかクリエイティブルック使ってみますか。
ちょっと教えていただけますか。
まあ、そうですね、今あ、その比較で見た方が分かりやすいんですけども、
はい、
今これ普通何もなんかフィルターなしでちょっとお二人撮りますか、
はい、
こう撮ってみたものが、
石川さんと八木さんは、
八木さんも撮ったものがこれですと、これがまあ結構普通の自然な色味ですよね、はい、でこれがあの、まあ、ちょっと分かりやすいのこの SH っていうので結構これ撮ったものですと、ちょっとこう
あれすごい鮮明な色が、
色がちょっとこう柔らかく印象になった、
明るいですけど、
インスタ映えするようなちょっとこうやんわりとした色味になる。
これも撮る段階でこうやってできるんですね。
そうですね、こう色味を変えることができるんで、まあ、これちょっと、まあ、例えばよりビビッドにしたいとなればビビッドになりますし、よりちょっとこうさっきのナチュラルにこうちょっと薄く明るくみたいなところもできますし、でまたこの元のスタンダードに戻していただくと元の普通の色味になりまして、で結構その、まあ、自分のその好みに応じてよりちょっとこうビビッド気味に撮りたいなとか、より少しこう柔らかい印象に撮りたいなとかっていうので少しこう色味を変えられるっていうところが、まあ、今回新しい機能としてついてます。
実際使ってみた方が簡単ですね。
あ、そうですね、本当にもうクリエイティブルックっていうのを押していただいて、ね、自分の好きなこの画面も結構色味が変わるので、
はいはい、
好きな色
分かりやすい、
はい、
面白い。
カメラ以外ではどこか注目ポイントありますか。
そうですね、今回やはりスピーカーの部分がアンプと言われているものを一新したことによって、まあ、よりその低域のその迫力感みたいなところをより増してしましたというところですね。で特にやっぱエクスペリアすごい音にこだわってるって毎回そのお客様から指示をいただいておりまして、エンジニアの方がより力を入れてですね、また今年もパワーさせましたといった部分ですね。
他にありますか。
そうですね、あとゲームの機能としましては、はい、そのトップメニューから今のそのパフォーマンス状況を簡単に確認できたりとか、あとはゲームのそのエンハンサーでゲーム中にですね、エクスペリアならでこうシャッターボタンってついてるんですね、はい、それを押すことによってスクリーンショットが簡単に撮れるっていうので、うん、いろんなスマートフォンってスクリーンショットの時に電源とボリューム機を押したりとか、結構2個押しなんで、ボリューム機上だっけ下だっけみたいなっていう、結構前に分かんない時あるんですけど、まあ例えば結構ゲームしてる時って勝った瞬間特にあとガチャ回してこのなんかキャラクター出たよっていうので結構撮って、それをなんか SNS に共有することって多いんですね。その瞬間を撮れなかったとかっていうのをないように、本当にそのシャッターボタンをポチッと押せば、簡単にそのスクリーンショットも撮れてしまいますっていうので、結構これはですね、まあ、いろんな方からもすごい便利でいいねっていう、まあ、声もちょっと体験会の時にですねいただきました。
やっぱりゲーム需要って大きいんですよね。
そうですね、まあ、やはりそのいつでも手軽に、まあ、電車ですとか待ち時間にはできてしまうとか、まあ、あのがっつりですね、まあ、家でも、まあ、特にそう FPS もやる方っていうので、まあ、いろんな幅広い方がやっていただけるとは思ってるんで、あ、もちろんですね、かつ体験っていうところを提供していくっていうのも結構重きを置いてますが、まあ、割とですね、まあ、そういった先ほどのスクリーンショット簡単にできるよといったところの、まあ、シェアトゥインフルエンスと言われたところもですね、機能として実装をしてきてるといった感じになりますね。
エクスペリアストリームとかね、もっとゲーム遊べるというかありますけど、あれの反響ってどうですか。
あれ使うとやっぱりその無制限にできて、うん、まあ、いいとか、一番大きいのは端子類が結構豊富でして、 HDMI がついてるとか LAN ケーブルがついてるとかっていうところで、うん、結構シビアな、まあ、やはりそのスマートフォンでも結構 FPS 機って、まあ、世界大会があったりとかなんですけど、うん、そういうシビアな時にやっぱりそういった有線ケーブルがあって落ち着くとかっていうところは、うん、まあ、あるので、まあ、そういった、まあ、よりですね、まあ、ゲームの価値を極める方に対してはですね、ものすごくこう評判が、まあ、いいものなのかなというふうに思っております、
うん。今回色的には3色なんですかね、は
い、そうですね、
ブラック、プラチナ、シルバー、カーキグリーンと。これ人気の色ってどれになるんですか。
今ですね、まあ、国内のちょっとシムフリーのソニーストア直販のものは、まあ、カーキグリーンが圧倒的に人気ですね。
今回そのシムフリーモデルをまあ同時に発表と、それが結構驚いたんですけども、なぜ故に同時に発表になったんですかね。
各モデルですね、我々の方でいろいろ模索した結果、今回まあこのワンマーク5につきましてはですね、同時発表させていただいたといったところが2感じになりますね、はい。
実際発売して結構反響大きそうですか。
そうですね、まあ、ワンマーク5自体今回やはりその一番そのデザインの進化面だとか、まあ、今回イメージセンサーを新しくした部分、うん、 あとはですね、発熱耐性といいますか、ヒートマネジメントのところもしっかりケアをしていて、まあ、いろんなちょっと YouTube さんもなんか試してみたらあげてるんですけど、結構発熱しないっていうふうに、まあ、かなり頑張ったんですけど、評価が得られてるんですが、ほっとしてます。
あともう一つ、その Xperia 1 Mark 5のケースですけども、はい、人生ケース、縦置きにも対応したんですよね。
そうなんです。今回ケースもですね、全く新しい形にしまして、
はい、
今までこの、ちょうどですね、私の手元に、1 Mark 3なんですけども、前回この横にしかこう置けなかったのが、
うん、
今回ですね、まあもちろんこう横に置けるですけど、縦にもですね、安定して置けるっていうになりました。お客さんから結構縦にも置きたいと。で、なぜかっていう時にビデオチャットをやっぱりすることが多くて、とか、あと SNS をこう置いた状態で見るっていう、まあ、需要もあるので、やっぱそこの、まあ、需要の刈り取りといいますか、まあ、機能を対応するために、縦の方にも対応したというですね。あとはもうデザインのかっこよさもさらに極めたというところでして、こうカメラとケースのこの一体感ですね。
今
凹凸がないようにして辛い位置にして、
うん、
であとですね、背面のその本体に入っているテクスチャーをカバーの方にも同じような形で施したようになって、よりこのザラザラ感というか滑りにくさみたいなところもかなりですね、もうカバーの方も変えてると。
純正ケースならではですよね。そうですね、純正ケースの、はい、
で続いてミッドレンジの Xperia 10 Mark 5ですけども、こちらの紹介をお願いできますか。
Xperia 10 Mark 5ですが、まずディスプレイカラーですが、 6.1 インチの有機 L を搭載。カメラは超広角広角望遠の三眼構成で、広角は全モデルから約 1.6 倍に大型化してます。オーディオなんですけど、今回待望のですが、フロントステレオスピーカーを搭載しております。バッテリーは、スマホトップクラスの 5000mAh で、カラーはブラック、ホワイト、ラベンダー、セージグリーンの4色。またですね、この4色はソニーの最新の完全ワイヤレスヘッドホン WFC700N と完全カラーマッチングというのをしております。
じゃあ、松代さん実際にちょっと触ってもらえますか。
はい。
はい、
今スタジオにあるのはこれはラベンダー。
そうですね、ラベンダーで、こちらがカラーマッチングしたヘッドホンで WFC700N というものになります。
なんか色があれですね、ちょっとガラケーを思わせる感じの色ですよね。
あんまり見ないですよね。
ないですよね、スマホであまりラベンダーって、うんうん、すごく淡い色で綺麗ですね。ただこの色ってあれですか、男女ともに人気なんですかね。
結構ラベンダーって聞くと女性が手に取る色かなと思うんですけど、まあ、男性にもしっかり持っていただけるような色に仕上げてます。で、今回ですね、ワイヤレスのヘッドホンの WFC700N とのカラーマッチングもこの、まあ、ラベンダー含めて他の4色で行ってまして、でこのワイヤレスヘッドホンっていうのが、まあ、結構今若い人の間でも流行っているというところもあるので、まあ、そういったお客さんに向けて今回4色のカラーマッチングというのをして届けていけれたらなと思っております。
かわいい、ついつい持ちたくなる感じではありますね。
で、あれですもんね、ワイヤレスヘッドホンと色が合わさってると。
そうですね、
同じですね、
うんうん、
カナル部分もう色もこのラベンダーカラーになってておしゃれですね。
そうですね、なんかケース含めて机の上に置いててもおしゃれな感じがしていいかなと、
うん、おしゃれです。
うん、確かに。実際今ユーザー層的にはどんな感じになってんですか、10シリーズって。
やっぱりミッドレンジの商品なので、幅広いお客さんにはご購入いただいてるかなとは思ってます。比較的エクスペリアの中でも男性と女性、まあ、比率も比較的バランスよく商品としてはご購入いただいているかなと。
実際まあ今回ね、今いろいろとご紹介いただきましたけど、一番の注目ポイントはどこになりますか。
そうですね、やっぱり商品としては今回待望のフロントステレオスピーカーを搭載したところが一番商品として大きいかなと思ってます。これまでのミッドレンジはモノラルスピーカーで、結構市場の皆様からの声としても、ステレオスピーカー搭載してほしいというご期待もあったんですけど、まあ、今回、まあ、待望のフロントステレオスピーカーというの でやっぱり我々として音もこだわっていきたいというので、他社さんもそのステレオスピーカーっていうのをミッドレンジでもやってたりもしてるんですけど、フロント側にスピーカーを配置してるメーカーは ほとんどないかなと思ってます。そういった中でも、まあ、元々5シリーズではフロント側に左右均等にスピーカー位置してるんですけど、今回10シリーズでもそこをフロント側に左右均等に配することで、まあ、他社様に比べて非常にバランスの良い音っていうのを実現したところが、まあ、一番まずこだわったところかなと思ってます。
やっぱりフロントに配置するのって難しいんですよね。
そうですね、やっぱりそのスマートフォンのいろんなデザインにも影響するところもあって、まあ弊社これまでの一つのポリシーとしてディスプレイのところを大切にしたいというので、はい、いわゆるそのノッチとか、はい、そういうのもなかったりするところもあって、まあ、そこのあえて上下にあるところをうまく活用しながら搭載しているといったところには、ね、なってます。
実際値段的にはまあ手が届く範囲になりそうかなって感じですもんね。そこ狙ってますもんね。
そうですね、ミッドレンジの価格帯でお客様にご提供できればなと思っております。
うん、ですよね。こちらは7月上旬発売、
ね、そうですね、7月上旬以降発売を予定しております。
これまあ世間的に見るとそのスマホの買い替えサイクルってまあ長期化してるという感じもありますけども、実際にやっぱりそこっていうのはメーカーとしても感じるとこだったりしますかね。
そのキャリアさんのプログラムとかで結構このお返しプログラムみたいなのあったりする中で、結構割とそこを使ってる方が多いんじゃないかなっていう部分もあると思ってるんですね。結構割と2年3年ぐらいで買い替えるところは継続して多いんじゃないかなっていうふうにも感じてます。
あと最近スマートフォンの発表って結構環境問題的なアピールってされてるんですけど、 Xperia ってその辺どんなことやってますかね。
Xperia の場合はまず梱包の箱かなと思ってます。ソニー独自のオリジナルブレンドマテリアルというものを使ってまして、これがですねサトウキビや竹あと古紙、そういったものを組み合わせた独自の素材というのを使って、まあ、より環境に優しいものでの梱包というのを作ってます。でそれ以外ですと、こちらもまた弊社独自の素材としてソープラスという、まあ、古くなったその CD とかそういったものから再生をしたプラスチックというものなんですけど、そういったものを、まあ、今回新しく発表した1シリーズや10シリーズの本体の中、また10シリーズのカバーの中にも一部使わせてもらっていて、まあ、梱包や、まあ、商品本体またアクセサリー、そういったところで我々としての、まあ、エコに対する取り組みというのをしていけたらなと思っております。
ソニーの製品って本当にこう梱包がギュッと小さくなってびっくりするぐらいな感じになってますね。はい、松代さん今までの話聞いて何か感想ありますか。
今回ハイエンドとミッドレンジということでやっぱり明確な差別化っていうのは、まあ価格しかり触った感じも含めてなんですけど、それぞれあるなと思ったんですけど、それぞれが面白いなって私はすごく感じましたし、あとさっき収録前にちょっと話してたんですけど、この番組のスタッフさんは Xperia を使っていて、前にいたスタッフも Xperia を使ってたんですよ。で Xperia を使ってる人って聞いてるとずっとまた Xperia に買い替えるっていうケースが多いのは、やっぱりこういろんなこだわりを詰め込んでる中で、その音へのこだわりも前回も多分聞いた時もなんかそんな話があったと思うんですけど、またさらに良くなってるんだっていうのを聞きたい人もいるだろうし、まあもう買い替えの時期かなっていう人もいるだろうけれども、やっぱなんか愛着持ってその製品をずっと使い続けるものっていうのがその Xperia ユーザーには共通してあるのかなっていうのがなんとなく今日聞いていてすごい感じましたね。
そうですね、既存の方がやっぱり多いかなっていう印象はありますね。まあ結構そのXperia出して長いかなっていうふうに思ってまして、やはり昔からもうずっとXperia使ってるとか、やっぱりあとはソニー製品を使ってる人結構、やはりその我々アルファの特にシリーズと、まあその先ほどフォトグラフィープロの、まあ、ユーザビリティであったりとか、まあ、画質みたいなところもやはりそういった部分もやはり参考にしてますし、あとはやはりそのモニターができるような機能もエクスペリア搭載してまして、そことのまあ連携というところも力を入れています。またあとオーディオのヘッドセットの方ともですね、まあ、特にこうハイエンド同士で特に音質の部分もちゃんと検証して、まあ、より高音質が楽しめるような、まあ、そんなような部分を、まあ、ソニー製品一体化して届けていきたいというふうにも考えています。
そうですよね。そうだから本当自分もどんどんソニー製品が広がってるなっていうのを今ひしひしと感じているので、ね、だからエクスペリアからもそうですし、アルファからもそうですし、でそれがねつなげていろいろとね YouTube するとかになったりもするので、なんかうまいことソニーにこうねハマってるなって感じは自分もしますね。 最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。はい、まず八木さんからお願いします。
はい、本日あのご紹介した、Xperia X Mark 5なんですけど、あのミッドレンジでありながらもソニーのこだわりをふんだんにあの詰め込んだ商品になってます。先ほどご紹介したフロントステレオスピーカーでの音楽体験もそうですし、カメラも広角カメラが 1.6 倍大型化し、マンショットを非常にあの綺麗に撮影できるようになってます。もう一つやっぱ軽さですね。あのディスプレイが全モデル 6.0 インチだったのが今回 6.1 インチと大型化したにもかかわらず、実は重さは 2g 軽くなっているというので、あの 5000mAh 以上の 5G スマートフォンであの世界最軽量実現といったところで、まあ、オーディオやカメラそういったソニーならではのこだわりのところをしっかり強化しつつも、使い勝手のところで、まあ、軽さそういったところもこだわった商品になっているので、ぜひあの皆さんに手に取っていただけたらなと思っております。
佐々さんお願いします。
はい、特に今回は X-Men1 Mark 5なんですけども、やっぱカメラの先ほど の, その、まあ、2層積層のイメージセンサーなんですけども、撮った瞬間にですね、あもうこれ全然前のモデルと違うとか、まあ、暗所全然他のスマートフォンと違うみたいなのを実感できると思っていますので、まあ、ぜひですねお手にしていただいてですね、試していただけたらなというふうに思っております。またですね、まあ、スピーカーの方もより強化してますし、まあ、ゲームの機能もですねアップデートしてますので、まあ、そこも、ぜひ店頭とかでもあると思うので、本日さんにぜひですね足を運んでいただいて触って試していただければというふうに思っております。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはソニーの滝沢博樹さんと八木貴文さんでした。以上特集 Vlogger 必見のハイエンド Xperia 1 Mark 5 and Midrange Xperia 10 Mark 5でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
航空会社 ANA の ANA Pay を特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ランガン